皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日は少し SDGs の書籍についてご紹介をしたいかなというふうに思っています。最近はね、 SDGs ってすごくまあね、一般的になってきたんですけども、まあ、その入門編の書籍なのでね、まあそのあたりちょっと読みやすいところでご紹介できたらなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。その前にね、2つほどニュースをご紹介したいというふうに思うんですけれども、最初のニュース、南極半島の今年の平均最高気温過去30年間で最高というね、研究成果が出ているんですけども、サンティアゴデチリ大学、ね、これはチリの大学なんでしょうね。この研究チームが、論文を発表して、南極大陸の最北に位置する南極半島、今年これまでの平均最高気温が過去30年間で最も高かったということなんですね。これまあ、今年1月から8月の平均気温が2度から3度の間ということで、例年よりも2度以上高いとし、平均気温が、平均の最高気温が0度を超えたのは31年ぶりということだったらしいです。20世紀末に観測された海洋温暖化が再び加速に転じたことを示している可能性があり、憂慮すべき事態だとしているということなんですね。まあ、このあたりもね、本当にまあ世界中でいろんな観測があって、まあね、もちろんそのいろいろ上下したりすることもあるんですけども、やっぱりね、過去最高だとかそういうのがね、どんどんと増えてきていて、まあ、温暖化の対する懸念というのがね、増えているのかなというふうに思います。もう一つ、記事はですね、日経新聞なんですけども、もともとファイナンシャルタイムスの記事で、アメリカのビジネスエディターアンドリュー・エッジクリフ・ジョンソンさんという方がですね、環境問題中小を巻き込めって、ね、これ中小企業のことなんですけども、結構長い記事なんでちょっと、時間取ってご紹介したいと思いますけども、アメリカの、ね、小売大手ウォルマートが温室効果ガスの排出量をゼロに削減すると約束したということなんですね。で、こういうニュースを見てですね、企業の態度が著しく変わっている証拠ということで、まあ、称賛されたということなんですけども、それ本当なのかなということなんですよね。で、世界トップクラスの大企業の役員室の中ではそうなんかもしれないけども、なかなか社会全体でね、本当に変化の課題って、変化の確認というのはまだまだ大きな課題になっているんじゃないかなということなんですね。まあ、これまあ、ビジネスのね、まあ、これまでの流れという中で、政治家は健全な企業家精神を表す言葉として、スモールビジネスということがあったんですね。なかなかビッグビジネスっていうのは、まあ、儲けが大きくて、なんかこうね、社会に、負荷をかけているんじゃないかということで、嫌われているところもあったわけなんですね。まあ、今でもあるということがあると思うんですけども、特にグローバル企業なんかはね、あの世界を股にかけて、なんかね、こうルールの隙間をついてビジネスをしているっていうようなことがあって、まあ、私たちね、社会正義を、まあ、判断とするところからも、まあ、こう国際的なグローバルな企業というのは、ちょっと負の部分も大きいんじゃないかというふうに判断をしているわけなんですけども、まあ、実は、まあ、そういうところはもうすでにですね、この気候変動対策に明確な判断をしていて、例えばその自然 100% の RE100 に、ね、こう参加する、宣言するだとか、すでに、CO2 排出ゼロ、ね、宣言する、そして近づいているというのも多いわけなんですね。まあ、グローバル企業ゆえに、お金や人材も豊富で、そういうことができる、あるいは日本の企業なんかでも、そうなんだろうと思うんですけども、そういう中でですね、まあ、本当にこうイギリスの BP などの、ねとか、まあ、そういう企業が 大きな、転換を、見せているんだけれども、その、ね、言葉を、がちゃんと信じていいのかということなんですが、なかなかね、そのあたりも、大企業の影響力っていうのは限定的で、環境保護なんかにはもう本当に真剣に取り組まなければいけない流れはできているんじゃないかなというようなことは書かれています。ただ、ESG に寄り添っているとする大企業のビジレイクっていうふうに言われてますけども、現実と大きくずれているのはまだ確かなんだろうなというふうなことも書いているわけなんですね。そんな中で規模が大きくない企業にはサステナビリティの経営目標を、取り入れない最もな理由があるということで、なかなかね複雑なことがあるということなんですよね。で、それは、まあ、もちろんその体制であったりということもあるんですけれども、まあ、ほぼ1000社の多国籍企業、まあ、グローバル企業はですね、地球温暖化対策の国際枠組みパリ協定と連動した目標を掲げているんですけども、取引先企業がこうした目標に巻き込んだところは少ないということなんですね。だから、1000社の多国籍企業は自らはやっているんだけど、それを、まあ、取引する企業に対してね、そこまで要求をしていないんじゃないかということなんですね。まあ、こういうところはね、まあ、アップルなんかはまた違ったやり方をやってるんですけれども、環境及び社会的な目標に、達成に向けて本気で取り組んでいる大企業の経営者は自社周辺の業界の、企業以外からも支援を得られなければ、ね、目標を達成できないと認識する必要があるということで、ぜひ、ね、この、まあ、大企業は、率先してやるに加えて中小も巻き込んでですね、やっていくことがこれからの課題なんじゃないかというようなことが書かれています。まあ、これね、私たちもいろいろ考えさせられるところでね、まあ大企業がそこに方向に向かっているっていうのはいい方向ではあるかとも考えるんですけど、果たしてそれだけでいいんだろうかということですね。本来の、まあ、地域に根ざしたビジネスのあり方とかですね、社会貢献が最もできるような、ビジネスのあり方っていうのはどうなんだろうなということを考えていかなければいけないかなということで紹介をさせていただきました。はい。本題のですね、SDGs、ポストコロナの道しるべということでね、中高新書から出ているですね、まあ、300ページもない、まあ、小さいね、ところなんですけれども、これだと読みやすいかなというふうに思って、紹介させていただきますけれども、著者はですね、まあ、蟹江典親先生で、まあ、本当に、まあ、SDGs に関してはですね、非常に、いろいろ書かれている方かなというふうに思います。で、目次から紹介をしますとですね、まず第一章としてはSDGs についてということから書かれているんですけども、それから SDGs が実現する経済、社会、環境の統合、それで第3章には SDGs の全容ということで、これは目標の、ね、1から17まで、全て書かれているところがあります。でその後、企業は SDGs にどう取り組むべきか、第5章、自治体における SDGs の取り組みと課題、第6章は皆の目標として SDGs へ、そして最後 SDGs のこれから、ポストコロナの世界の道しるべというようなね、ことが書かれています。ですから、まあ、SDGs ね、基礎から学ぶこともできる本でもありますし、それから今後どうしていくのかなというようなところをね、いろいろこう、まあ考えていくことができる本じゃないかなというふうに思っています。特にね、自治体のところなんかを少し紹介をしますとですね、まあ、環境モデル都市、環境未来都市なんかから、つながるですね、SDGs 未来都市っていうようなところがね、指定されていて、これが特に、まあ、先進的な取り組みをして、これから期待されるところなんかなということがあるんですけれども、まあ、まさにね、SDGs を取り組んだまちづくり、持続可能なまちづくりに取り組んでいかなければいけないということで、まあ、これ本当にね、いろんなこう、地域にとっての練習 問題になるっていうようなことがね、あってですね、いくつかの事例なんかも書かれているということなんですけども、まあ、地域にとってはね、SDGs という名前だけではなくってですね、本当にこれから、その地域のね、活性化、そして持続可能性を、模索していく上ではですね、一つの大きな基盤というかね、そして目標指標になっていくのかなというふうに思っています。でもう一つね、教育のようなところとも絡めて、書かれていまして、注目すべきところは SDGs 達成に向けた、取り組みに対して若い人が興味と関心を強く持ち始めているという点であると。まあ、特に加入先生なんかはね、大学で若い人なんかとの接する機会は多いのかなというふうに思いますし、私たちもね、若い人たちと、交流する中でですね、そこはいろいろ、関心は高いのかなというふうに、思っていますが、まあ、この関心の、根底にはね、学生や子どもたちが育ってきた時代背景が、あるように思うということなんですよね。でもう我々の世代とは全く違ってですね、リーマンショックであったりね、東日本大震災であったり、その後ね、毎年、地震とか、水害といったようなものがあってですね、そういうところに、コロナが追い打ちをかけてきた中で、社会を解決することが欠かせないという意識が、若い人たちに根付いているんじゃないかなということがね、書かれているんですね。まさにそうかもしれませんし、教育の中でもそういうことをしっかりと強調していってるんだろうなというようなことが、今の傾向なんじゃないかなと。これから本当に私たち大人世代の責任というのはすごく、気候変動に対しても大きいんですけども、SDGs に対しても大きいんですけども、若い人たちがね、健康を関心を持ってどんどんと、引っ張っていくっていうことはね、すごく期待できることかなというふうに思います。で、最後ね、ポストコロナ道しるべということなんですけども、本当に SDGs はね、17の目標、169のターゲット、それぞれまた指標も入っているということで、やるべきことは枚挙にいとまがないが、チェックリストのようにすべて書かれているのが SDGs であるということで、グローバル化の負の側面も体現し、瞬く間に世界に広がってしまったのがコロナウイルスなので、これに対して、グローバル化を見直して、先ほどの、ね、グローバル化の企業ということもありましたけども、そういう、人、金、地球、いずれにおいてもコロナ後の世界こそ SDGs を道しるべとした、再生戦略を立てるべきであろう、ね、この再生戦略を私たちね、ぜひ考えていく必要があるのかなということで紹介をさせていただきました。ということでね、今日の、京都発温暖化防止も終わりたいというふうに思っております。ぜひね、この中高新書の SDGs 手に取って読んでもらったら面白いかなというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。